二次組キララの身も蓋もないと。この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのこの身も蓋もないとは、あの事務所でね、新しく、あの芸能事務所ができたので、そこの事務所で撮ってるんですけど、
ね、東村プロ新事務所でしょ、
新事務所で、代官山のね、
うん、
あの大体この身も蓋もないとの収録が終わったら、打ち上げみたいなのを簡単にやってるんですよね、
でここで軽く飲むみたいな、
そうなんかいろいろ買ってきて、そこでなんか前回のコーナーやってたメロントリガーのヒデ、シャネルの方ですね、が、なんかあっこ先生にばっかり負担をかけちゃまずいって言って、ちゃんと偉いんですよ、あきこ先生の負担を減らす会っていうのを作って、ライングループを作って、これなんかお疲れ様ですってこう、
ライングループのグループ名があきこ先生の負担を減らす会になってるやん。
そうなんですよ。でこういうふうにみんなで持ち寄って、あきこ先生にたまたまなことな感じで、たまたまみんなが持ってきちゃったみたいな感じでやりましょうみたいな。
私今日帰るよ、終わったら。
そうで、今日は結局打ち上げないんですけど、結局ねこれ変、これに返答したのね、相方のメロン団長と私だけっていう、
誰も盛り上がってないやんけ、この LINE グループ。
この
相方がレース1個して、キララがレース1個してるだけで、
そう2つで、なんなら石原さんにはもう招待を、
アンチクラバーズ招待ガチで無視してるやんけ、
無視してる状態
ちょっとちょっと
このヒデの人望のなさはね、何ですかね。
こないださ、ね、写真撮影の後みんなでジョナサン行ったらさ、支払いすごかったもんね。
ジョナサンの金額じゃないですよね。
ジョナサンでこんな金額いくんだと思って、
そう
キララとレジで、ええとかって言ってたもんね。やっぱ人数増えたし、みんなパフェとかまで食べてたよ、最後。いいんだけどさ、別に。
でもなんか、ジョナサンっていう気持ちがあったから、
ジョナサンだから安いやろって思って、パフェでも何でも頼みとかって言ってたのさ、
ジョジョ園だったらね、ジョナサンじゃなくて、もう最初から気持ちが違うでしょうけど、ジョナサンでこれみたいなのありますよね。
すごい、いくらぐらいいった、あれ
あれ3万
とか言ってたでしょ、
ね、まあちょっと超えた
ぐらい。税理士さんにまた怒られる、
怒られますよ。これからはお持ち寄りでね、みんなヒデのねグループラインにちゃんと返答してください。
はい、いやみんなお金ないやろうから
でも持ち寄りでポテトチップとか持ってくるだけでね、はい、じゃあ今日もお便り来てますので読みますね。ラジオネーム水星石のマスターさん、来年の1月から新しい職場に移動が決まりました。
お
人見知りの僕は新しい職場でやっていけるか心配なのです、そこで自己紹介をするときに一発ギャグをしたいので、ぜひ伝授してください、お願いしますというあこ先生
どう、
自己紹介に一発ギャグを考えろって、
オープニングトーク、
オープニングトークです、これは
オープニングトーク、じゃあ軽くでいいのね。
軽くでいいですよ、
新しい職場で自己紹介するときの一発ギャグね、
もう簡単に出るの、
いやあれ、一番硬いのは、あ、どうもはじめまして、東山明子、あ、すみません、東村明子ですって自分の名前を間違うっていう。
あこ先生がガチでやったやつじゃん。なんかね、自分の名前東原って書いたやつでしょ。
そう。
あれ、あれ笑った。バカすぎでしょ。
バカだよね。私もびっくりしたわ。
自分の名前、漫画家の漫の字だって間違えてたでしょ、ずっと
18年間間違えてた、
あ、いるそんな
自分の職業の漢字18年間間違えてるやついるかな、ね、自分の名前を間違うパターン、
ね、これ一発ギャグでね、いいですね。
川端義夫だとしたら、はじめまして、あの今日からお世話になります川田義夫、あの川端義夫です。
緊張してるように思われません、でももしかしたら。
でも悪い人じゃねえ
みたいな。確かにね。
ていうか天然じゃん、自分が間違えんのみたいな。
狙ってる感じじゃないくてもいいってことですね。
別に滑っても別にまあ大丈夫でしょ、これなら。
確かにね。
おどけたらダメだからね。
ああ。
おどけてなんかそのさ、こうギャグとかをやるよりも、なんていうかな、かっこよくね、かっこよく。はじめまして、川端、川田一緒です。かっこよく。
ああ、いいかもしれない、
ね。愛されるね。
確かに。
あとは、俳句を読むっていう。
え、俳句
と飛び技。
どんな？
ちょっと今日、初日なんで、ここで一句読ませていただきますとか言って、新しい職場で今日もやららら、みたいな。
ああ。
これね、意外とこれいいんだって。これ意外といいよ。
へ、え、ぇ、ー。
なんか誠実なお人柄って感じでね、
まあ確かに
ね、あのね、おどけない、うん、おどけたりピエロになんないね、
滑ったら厳しいですもんね、おどけてね、
滑ると地獄で、う
ん、
初日で
真面目だったらね、うん、何とかなりますもんね。
そうそう、俳句を読むおすすめ、
はい、じゃあ
一句読む、
成績さんね、新しい職場で頑張ってくださいね、うん、さあお悩みいってみましょう。はい、まず最初の悩みです。ラジオネームネギさん、24歳男性、はい、京都市の方ですね。東村先生、キララさん、こんばんは。いつも面白い番組ありがとうございます。あ、私は韓国から留学のため日本に来ている留学生です。韓国の方なんですね。足りない日本語ですが、東村先生の身も蓋もない言葉で元気を得たくて送ります、
うんうん、
寒くなっているせいか、5年間続いてきた恋愛なし生活を終わらせたいと思いました。
ほう。
しかし周りには気になる相手はともかく話す相手一人すらいません。
ほう。
今通っている大学の人々を誘っても反応なしのまま1年半が過ぎました、
うん、
普段から無口でおとなしい性格で、うん、社交性のない私ですが、うん、先に話をかけたり話すため相手の好きなものに興味を持ったりしてみましたけど、うん、ほんの少し話すようになっただけで相変わらず反応は変わらないんです、
うん、
せっかく好きな日本留学で日本語もガンガン使ってみたいし、うん、友達を作りたいのです。
うん、
コミュニケーションも出会いもない今の私に方法はないのでしょうか、うん、よろしくお願いします。
男の子やろ。
男の子です。24歳、
24歳の男の子、う
ん、京都に来てるんですね、韓国のね方が。
これユンくんじゃねえか、
う
ん、
え、知り合い、え、
これ京都製菓で私さ先生してるじゃん、
う
ん、
ああ、
これユンくんじゃねえかな。
え、直接じゃあ相談すりゃいいのに。
そんな気がするな、
うん、ネギってつけそう。え、言っていいね、ユンくんとか勝手に。
しょうがない、もう言っちゃったから。
めちゃくちゃラジオネームつけてんのに、せっかく。
これ言うんだろう、これ。なんか、ユンくん、その言葉遣いがユンくんっぽいんだよ。
もしかしたらユンくんな可能性があるってことですね。
うん。
それユンくんはその人見知りっぽいんですか？
人見知りっぽい。
うん。じゃあね、もうユンくんかどうかわからないんですけど、ぜひ解決してあげてくださいよ、これ。
え、これ何で、うん、その女の子の友達とかも作りたいってこと、
まあ、恋愛もしたいし、
恋愛も友達も欲
しいっていう、なんかもともとコミュニケーションが苦手だからっていう感じなんですね。
これ多分言うんで確定だな。
嘘、勝手にそんなこと、そんなこと言っちゃっていい？
いや 100% そうだな。なんか、うん、私のさ教えてるさ、うん、京都精華のギャグ漫画コースのさ、うん、子たちさ、
うん、
おとなしいもん、みんな。
へえ、ギャグ漫画描く人っておとなしいんだ。
そこなんですよ。今いいことおっしゃいましたね。
はい、
どう思いますか、ギャグ漫画描く子がおとなしいって。みんな
だからさ、意外と
大学生ってさ、今日飲み行こうぜ、ウェーとか、うん、誰感じで鍋やろうぜ、鍋パやろうぜみたいな、ウェーみたいな感じ、うん、うちの子たち皆無だからね、ほんと全員が、
うん、
全員がなんか石子みたいな目をして
それはだいぶやばい、
ね、なんか石子とか羽賀みたいのがいるんだ、ね、だからまあ真面目なんだよね、うん、であんまお酒も飲まないんじゃないかな、みんな。
でもほら、芸人さんは明るくても、うん、構成作家さんはちょっとほら大人しめとか、
う
ん、
ああそうだね、うん、だからやっぱ漫画描く子たちっていうのはまあ大人しいっていうのはすごいあるから、うん、学校で誘っ、なんかウェイ飲み行こうぜウェイみたいな感じは、
うん、
まあやっぱ漫画の大学だと結構なんか厳しいかなと思うね。みんなあんまり人とワイワイコミュニケーション取るより家で漫画描いたり読んだりしたいっていうタイプの子たちだから、う
ん、漫画もう完全にユンくんで喋ってる。
100% ユンだわこれ、うん、絶対。
わかりました、ね、じゃあとりあえずそれでいきましょうね、うん、漫画、じゃあそういう人たちばっかりのところで、
うん、
おとなしい人ばっかりのところでね、コミュニケーション
どうやって取っていく。これだからあのね、変えないとダメ、うん、レイヤーをね、コミュニティを変えないとダメだから、うん、もうあの、うん、大学の子たちじゃなく、うん、別のコミュニティに参加しないとダメだから、
うんうん、
ね、
どこがいいんでしょうね。
もうあれ、うん、なんかさ、趣味のなんかサークルみたいなさ、
うん、
あんじゃん、よくさネットとかでさ、うん、なんか昔だったらほらミクシーのコミュでオフ会やったりよくしてたやん、
うんうんうん、
今何ないの、オフ会みたいなの。最近はやってないの、オフ会やってない、
オフ会？
オフ会みたいのないの？
なんか今時の子がいないから全く分かんないけど、
老人しかおらんからここは。
でも俺のバイト先でたまにオフ会やってる人。
暗いやつ。
何のオフ会？ボードゲームか？なんだ？
アニメ関係。
ああ。
はい。
ネットゲとかだったら分かるけど。
うん、ああ。だからそのユン君多分漫画好きだから、うん、 そう、大学じゃないところで漫画とかアニメとか、うん、好きな人のコミュニティに参加するしかないから、
うんうん、ネギさんね、
うん、ユンね、
まあ、ネギって書いてんだから、
うん、まあそうね、うん、だからもうあのネットで作るしかないでしょ。じゃあ、いやでもしょうがない、ツイッターで作るしかないでしょ、うん、
あ、
だってさ、だってさ、私のさ、
うん、
私たちの仲いいさ、なんかコミュニティも結局なんかネットつながりの人とかもすごい多かったりするじゃん、うん、意外と、
うん、
私ファンの人と飲んだりとかするのも結局最初ネットだったりとかするし、
うん、
ネットであのツイッターで、
うん、
とりあえずその韓国人留学生仲間でもいいし、うん、ツイッターでなんかこう、うん、自分がツイートバンバンして、
うん、
私がリツイートしてあげるから、
うん、
ネットで募集、
すごいじゃん、
ネットでどうにかする、もう現実社会でさ、ね、先に活字で喋って仲良く、うん、LINE で喋って仲良くなってから、
確かにネギさん、活字上手ですよね、この文章を、このお便り見ても。
ユウ君、別に全然日本語喋れるから、ペラペラよ、この人。
ネギ君ね、
喋、うん、れる、喋れる、うん、大丈夫、大丈夫、
まあ。ツイッターがね、うん、最近、ツイッターの人ってなんか身近に感じますしね。
そうそう、ツイッターでなんかこのツイートしてる人面白いなっていう人で、うん、京都在住の人をまず探して、フォローするっていうところから始めましょうかね。
わかりました。じゃあ、身も蓋もないお言葉いきましょう。うん、お言葉、お願いします。
いいよ、
ユン君、もうネットで探しなさい、友達はね。
ちょっとネギさんですよ、この先生にユン君恵まれてないな、
何ネギ
ネギって、
ね、100% 言うの絶対わかる、私には
どうしよう、ラジオネームとか考えたのにね、ユン君
無駄だな。ユン君のね、漫画は面白いよ、でも書いてる、
あ、じゃあよかった
ですね、さっさと漫画家になればいいんだよ、
あ、これ
そしたら友達できる
よ、知り合い送るとき気をつけてね、バレないように文章
で、空気感でバレっからよ、
すぐ本名言われるからね。さ、次の何、
バレたやつは本名言うからな、
恐ろしい、
どういうシステムなんだよ。
バレないようにする
感じで、バレたやつはもう文章の感じでバレたら本名全部言うから、出身地から言うからな。
出身地まで言わなくていいじゃん。次の、ね、方はバレないように、ラジオネームよろずやさん、東村先生、虹組さん、こんばんは、
こんばんは、
ラジオいつも楽しく聞いています。相談なのですが、僕は背が小さいです、
うんうん、
そのせいか彼女もできず寂しい毎日を送っています、うんうん、一時期可愛い路線で攻めようかとも思いましたが、キモいかと思いやめました、
うんうん、
これからの人生、親の遺伝子を恨みながら生きていくのは辛いです。どうすれば背が低くてもかっこよくなれますか。背が低くてもかっこいいファッションや方法があれば教えてください、お願いします。
あのね、ちっちゃい方がモテるんだって、
う
ん、
え、
わかんないかな、若いと、ちっちゃいやつの方がモテるんだって、う
ん、なんで。
そうじゃん、私の周りでなんか モテてて彼女がいる人って大体小柄でちっちゃくて可愛い人だけどね、うん、女は可愛い男が好きなの、
うん、確かにね、可愛い人はね、
あの逆に言うと、
うんうん、
めっちゃね、背高い人っていいなって思うけどさ、うんうん、背高い人はモテない、でっかい人はモテない、
ね、この前のジョナサンの上田さん可愛かったですよね、
可愛かった。そうさ、3万使ったジョナサンのさ、そうそう、ウェイターさんがさ、もうちっちゃくて女の子みたいなさ、男の子がさ持ってきてさ、私さ、え、何、役者さんでもやってんのとかって声かけて、全然やすみたいな、
おばちゃんたちに声かけられて焦って、
かわいいかわいい、
フォーク落としちゃってね、申し訳なかったけど、
あのね、うん、背低くってもモテてる人いっぱいいるし、
うん、
あのね、可愛い男の方がモテるんだって、これ分かんないかな、うん、だって劇団とかでもさ、うん、あのちっちゃくて可愛い子の方が人気あったりするじゃん。
まあ確かにね、その劇団内ではってこと？
いや、お客さんとかにさ、いや、だからジャニーズなんて
顔が可愛い
よ、伸びたら、縦に伸びたら終わりなんだよ。
よろずやさんが、
うんうん、
顔も可愛ければいいですけど、
ね、顔なんかどうとでも
いい
でしょ。
どうとでもなの？
顔はどうとでもの髪型で、
男の子ってどうしたんですか、女の子みたいに
メイクできない、あれね、背が低い時点で顔をまとまってっから大丈夫だって
、う
ん、あれね、縦に伸びっと間伸びすんだ、
う
ん、顔が。
そう
そうだそうだそうだよ、だから、ちっちゃい時点で、うん、ちっちゃい人大体顔可愛いやんか、男でも女でも
可愛い人が確かに多い、ね、
伸びる、縦に伸びるとバランスがおかしくなるわけよ。
そうなんだ、
そうそう、だから子供ってみんな可愛いじゃん、
あ、
でも大人になるとさ、バラなんか配置がさ、おかしいじゃん、あれ、縦に伸びてるからおかしいんだよ。
あ、そうなの、
私のもう昔からの持論、これは。
あ、そう、うん、あ、じゃあそうかも、
だってさ、まあ古いけど、うん、ね、私たちの世代はフミヤが一番かっこいい、
はずい、
ちっちゃくてかっこいいといえば 藤井フミヤは
ね、タンタヌキね、
タンタンタヌキ、タヌキでもいいからっつってあれ DVD 私持ってるんだよ出し直したやつ
DVD。 すごい、そんな
見るタンタン
タヌキ、タンタンタヌキ懐かしい。
えでもちょっと待って、
岩田さん、ソフィアの人とか、確かにね、ソフィア
の人とかは、
ソフィアの松岡さんとか
隠れ低さ、
ちっちゃい、だからそのジャニーズの子でもちっちゃい子いっぱいいるけど、うん、みんなかっこいいよ。
確かに、ね、
ちっちゃい子が一番モテない、ぶっ込みのタクでも一番イケメンは一番ちっちゃかったでしょスマップの中居君だってちっちゃいよ、みんなちっちゃいんだから、ちっちゃい方がバランスがいいの。
じゃあえいいんですか、
いいの、
じゃあファッションとかは、
ファッションは、うん、ファッションはとにかく、うん、似合う、なんつうの、その、うん、
背が低い子が似合う可愛いファッション教えてくださいよ。
別に何でもいいよ、ファッションは髪型だな
髪型かやっぱり、
うん、ファッションは別になんかギャップでも着てればいいよ別に。
えなんか髪型は普通にどんなジャニーズ系にしたい
ですか。うちの仕事場でもさ、一番ちっちゃい男の子が一番なんかモテるもんね、彼女もおるし。
へ、うん、じゃあ逆に良かったんだよ、ロゼオさんは。これで
ほら、あの、うん、この間ほら仮装パーティーハロウィンした時さ、
うんうん、何
魔女宅のトンボやってた子いたじゃん。
あ、かわいいかわいい、
あの子ちっちゃいでしょ、
ちっちゃい、
モテるわけよ、かわいいし。
確かに、うん、あなるほどね、
うん、いやなんかね、背が低くってかわいい男の子がちょっと男らしいこと言ったりすると刺さるわけよ、う
んうん、あギャップで、
うん、逆にね、鉄郎はね背すごい高い、180ぐらいあるけど、鉄ちゃん全然モテないな
性格的な問題があるかもしれないけど、ちょっと個性がね、うん、強いからあれだけども、
ちっちゃいもん持てる持てる、
じゃあいいのか、
うん、ファッションは、うん、あのシンプルで、
うん、
あの小綺麗にしとけば大丈夫、
小綺麗でいいのか、
髪型だけ、うん、あのジャニーズみたいにして、
あ、うん、あの態度は、態度なんかそのさっき言ったギャップじゃないけど、
態度は可愛く、
可愛く、
うん、可愛く時々頼もしく、うん、
なるほどね、
基本可愛くのんびりした、うん、眠たげな感じ、
うん、可愛い路線が間違ってなければいいですけどね、うん、その
可愛い路線でいいよ、うん、俺可愛いでしょって感じがいいよ。
あ、それでいいんだ、
うん、
そのストレートでいいんです
ね。 K-POP でもね、今ちっちゃいのが台頭してきてるのよちっちゃいのがかっこよく見えるわけ、もうでっかいのの時代は終わってるね、 K-POP
も。なんだ、よかったですね、ロゼオさん、うん、じゃ逆によかったです、うん、じゃあちょっと身も蓋もない言葉いきましょう、うん、お言葉お願いします。
いいよ、
髪を茶色にしてください
なんか単純な、
髪茶色がいいです。
へえ、
ちっちゃい子は。
なんで、
もうそういうもんだから、
そういうもんなんですよ決まり。
髪黒くてちっちゃいと中学生みたいになっちゃうから、う
ん、あ、なるほどね、
うん、ちょっと茶色くしたり、あとはね、うん、もう完全に金髪に、職場的に問題ないんだったら、うん、金髪にしちゃった方がいいね。
ああ、明るめの髪型がいいんだ、
うん、セブンティーンっていうグループがいるんですよ、 K-POP に、
うん、
セブンティーンっていうグループがいるんですよ、
なんで2回言った
それの画像検索して
セブンティーンね、うん、
じゃあ分かるか、私の言ってることが分かるわ、うん、
分かりました。じゃあ、ロゼオさんぜひね、はい、ちょっとやってみてください。はい、番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろしミモフタステッカーをプレゼントします。
ミモフタもないと、
アパマサミの観光案内所、今日はここ成田空港からのスタートです。あきこ先生、あきこ先生、東村あきこ先生、こちらです。
あー、成田か、遠いな、成田、久しぶりに来たわ。成田、
そうですよ、こんにちは、アパマサミホテルの社長、アパマサミです。
あ、社長、今日よろしくお願いします。
お願いします。忙しい東村あきこ先生にリフレッシュしていただきたいということで、あのアンチックラバーズから依頼されてですね、今回は私張り切ってご提案させていただきましょう。
今日は社長と旅行するということなのね。
はい、まず予定表をお渡しいたします。
成田ってことは海外なの？成田ってことは。
そうです、参りますのは北欧フィンランドに行きます。
フィンランド
行ったことありますか？
この間まで日光とか行ったことないよ、北欧なんて。
そうなんですよね、
ちょっとフィンランド行っちゃうの？
行っちゃいますよ、さあ飛行機に搭乗しますよ。なんとですね、 フィンランドっていうと遠い気がしますが、直行便があるので、
え、そうなんだ。
日本からピョーンとですね、ロシアもひとっ飛びでですね、あの北欧に行けちゃうんですね。最も近い
直行便、ヨーロッパ10時間ぐらいかかるの？
さすが、うん、これから言おうと思ったところを言われてしまいました、う
ん、10かなと思って、
うん、10時間でヘルシンキ到着です。
あ、もう着いちゃいました。近いもんだなあ。着いた着いた、うん、
日本語ペラペラの案内にお願いいたしました。あ、いたいた、はーい、
もーい、はじめまして、石子民です。
もーいって何ですか？もーいって石子民さん、
はい、フィンランド語でこんにちはと言います。
もーい、はい、もーい、ハローみたいな、
はい、さよならはもいもいです。
あ、覚えやすいですね。あいこ先生、覚えちゃって今日は帰りましょうかね。あ、はい、明日は、今日は帰んないですけどね、
はい、ということで空港からシティバスで30分、あっという間にヘルシンキの中心部です。
あ、先生見てください、あそこに見えるのがヘルシンキ大聖堂です。
あ、大聖堂、
あれ、あの中央広場のなんか中央にある
銅像が立ってるね、うん、
はい、こちらはロシア皇帝アレクサンドル2世の像ですね。
わ、全く興味ない。
そうですね、うん、なんとなくなんか
この像全く興味持てない
なんかでもちょっと偉い人みたいですよ。なんか
これ有名なんですか、この像は？
なんかですね、あのアレクサンドル2世といって、なんかこうロシアの近代化の改革を図ったっていう感じのことが。
なんで今日ヘルシンキなの？
ヘルシンキ、
この間まで佐渡島とかに行ったのに、ね、何を思ってヘルシンキに連れてきてくださったんですか？
やっぱりですね、あのちょっとなんかこうなんとなくあっちの方位がいいよみたいな、こう風水的なもので、
ね、方位で、
はい、ちょっと選んでみました。
でガイドさんはヘルシンキ在住の、
そうですね、日本語ペラペラの
人の方。
はい、そうです。
石子民さん、じゃあホテルから歩いていけるお店の方にですね、ちょっと今日はあのトナカイ、せっかくなんでトナカイのお肉を食べに行きたいと思うので連れてっていただけますか？
はい、
北欧はトナカイ食べるとはなんか見たことあるけどテレビで。
はい、近くにトナカイのお肉食べれるお店ございます。
わあ、ここはラビントラコスコも、ラビントラコスモスというですね、なんかすごい創業1924年で、まあ伝統的ななんかこう老舗らしい、なんかクラシカルな感じでいいですよね。じゃあオーダーお願いします、石公民さん。
あたかみするポロリハ。
は、
すごい、
何て言ったんですか？
あ、トナカイの肉お願いしますと言いました。
じゃあちょっと来るかな。
フィンランド語ですか今の？
はい。
わあ、先生、まあ、あー、ほんと
ステーキが出てきました。
これがトナカイの肉。わあ、
まあ鹿肉みたいなもんなんですかね。鹿はね、宮崎は食べるからね。
あ、
割と
そうなんですね、うん、いやー、どうですか、美味しかったですかね。
え、もう食べ終わった感じなん
で、ね、
食べ、食べるターンちょっとね。
そうですね、
じゃあちょっといただきますね。わー、美味しそう。じゃあいただきます。
なんかタルタルソースじゃなくて、なんだろうこれは、なんか
グレービーソースかな。
あー、うん、初めて聞いた言葉だけど、
すごいキノコがいっぱい乗ってて。いただきます。美味
しそう、いただきます。
美味しい、柔らかい。
やっぱりこの伝統的な味で美味しかったですね、うん、先生、うんうん、よし、じゃあ明日はですね、早起きしてですね、
うん
うん、空港飛行機でまたね、あの行かないといけない。じゃあ今日泊まるところはですね、ここです、うん、なんと徒歩5分のクムルスカイサニエミです。
ホテル、すごいなんかおしゃれなホテルなんですか？
なんか北欧的なデザインのシンプルな、この自然柄モチーフのね、なんか色合いで明るい感じの。
北欧的テキスタイルがね有名だからね。
そうなんですね、
北欧の柄のね、マリメッコとかね。
さすが、
うん、
それはさすが。ちょっとまたね、お土産にやりたいとね、うんうん、行きたいと思いますんで、じゃあホテルで帰って、ここでね、あの寝ちゃいましょう先生、明日早いですから。
じゃあ分かりました。じゃあもう来てね、トナカイ食っただけですけど寝ますわ。
そうですね、うん、もう10時間かかってますから、うん、もう疲れてると思うんで、うん、
ヘトヘトなんで。じゃあおやすみなさい。
トゥルルルル
ルルル、ごめん、かぶっちゃった。一晩経つ効果音。
あ、そうですね、
社長とかぶっちゃった。
はい、おはようございます。
わー、よく寝た、お疲れ様。おはようございます。
おはようございます。今日はフィンランド伝統のスモークサウナにも入れますよ。
私サウナ全然入んない人なんですよね。
じゃあちょっと見るだけにしましょうか。
いいんですかそれで。
はい、じゃあ
社長流してません？大丈夫、大丈夫ですか？
じゃあ飛行機に乗って、あっという間に飛行機に乗って、
また飛行機乗るの？
すぐです。
褒めた。それではトナカイの ソリに乗って行きましょう。
はい、茨城空港に着きましたので、じゃあ石込みさん、じゃあちょっとホテルまで連れて行ってください。
待って待って、空港でトナカイのソリに今乗るのね。
そうです、茨城空港に着いたので。
それはそういうサービスが実際あるってことなんですか。
石込みさん、これはどういうことですか。
私の友達にお願いして頼みました。実際はないです。
あ、実際ないの、
はい、
じゃあ乗りましょう、ソリに。わー、なんて真っ白な白樺と雪なんでしょう。
おお。
あ、なんかトナカイが喋ってます。
あ、これトナカイの鳴き声なのね。
トナカイ頑張ってほしい。おお。わー、
も
う、あ、ホテルが見えてきた。
いいね、なんか NHK のラジオみたいでいいね、これもこれで、うん、
隠しらうったねんホテルですよ先生。ここはちょっと有名なんですよ。なんとですね、
すごい、
部屋の天井窓がガラス張りになっているんです。
すごーい。
で、なんとお部屋から横になってオーロラが見れるんですね。
これは素晴らしい。こんなの私初めて見ました。知らないですこのホテル。
まあ今日ここのですね、オーロラが見れるかどうかちょっと一晩なんでどうですかね。じゃあこのまま横になってですね。
あ、でもオーロラ見れたらいいな。
なんか出てくるかな。
じゃあね、ちょっと一晩中待ちます。
あ、嬉しい。なんか
空にオーロラみたいな。あれ、社長オーロラじゃないですか。
さすが、もうたった一泊でこんな見れるなんて、やっぱ秋子先生の様々でございます。まるで
カーテンのようなオーロラが見えます。
本当ですね。綺麗に光ってます。わあ、私ももう本当に生まれて初めてですわ、こんな。
まるでカーテンのようなオーロラを、まるでなんかまるで鋼に似た感じの、
そうです ね、
あれ精霊と石子に似た感じの精霊がカーテンを
ね、
のようなかが、光沢のある布を二人で持っているかのようなオーロラでした ね。
本当にやっぱりここはやっぱり精霊の、まあ、ムーミンとかでも有名なところなんで、やっぱ精霊が出
てきて、ね、すごい。やっぱオーロラってよくね、こう空のカーテンって言いますけど、はい、本当に
カーテンでしたね。
湯沢屋でメーター、ね、480円で買ってきたような布のオーロラでした、ね、
もっと安そうでしたけど、でもなんかあれですね。なんと、じゃあ先生、このままカードのままこのベッドで寝ちゃいましょう。
ああ、感激だなぁ、オーロラも見れて。
もう、コケコッコじゃないですけど、コケコッコって言ってましたね、なんか今。おはようございます。あきこ先生、今日はヘルシンキまで戻って、なんと東京までこのまま一気に帰っちゃいますよ。
ああ、もう帰っちゃうのか。
寂しいですけど。
しいなぁ。
そうですね。じゃあちょっとお土産をですね、うん、やっぱりこう、なんていうんですか、北欧というとやっぱりこのデザインがね、シンプルで。
このお土産たち全部死ぬほど持ってる。
そうなんですよ。私だからなんか
これうちにさ、この皿全部あるよ。
ありますよね。なんかこれもなんか
これも仕事場
にあるやん。あとこれもありますね。
これもあるやん。
そうなんですよ。だから
私ちなみにね、このねムーミンカムも全部うちあるからね。
わ、
全部あるわ。
そうなんですよ。だからホイがいいっていうのもあったんですが、なんかあきこ先生絶対好きなんじゃないかって、なんか
流行ったよね。
そうですね。石原まさみがなんか言ってました。好きなんじゃないかな、北欧って。なんか石原まさみ言ってましたね、そういえば。あ、じゃあ先生、お土産を買って、なんかムーミンのグッズとかでも、なんかキャンディーとかだったら1ユーロぐらいかなあるんで、買って、皆さんに買って帰りましょう。よーし。じゃあ、また飛行機に乗って帰りますよ。
いやー、いい旅だった。
あれ？
あれ？なんか、あ、聞こえるよ、シャンシャンって。
あ、ちょっとトナカイ、あれ、トナカイ、先生、またトナカイが追ってきましたよ。
あ、さっき私たち乗っけてくれたトナカイが追っかけてきた。
さようなら。あ、フィナンコでさよならしましょうか、先生。もういよーい。
待って、トナカイの後ろにソリがくっついてて、
あれ？
その上に座ってるの。
まさか、
サンタクロースじゃない？
さすがフィンランド。さすが、
サンタさん。
バイバイ。じゃあ、もいもいだった。もいもーい。
サンタさんが、フィンランドの空の彼方に聞いてく
れた。
これから子供たちにプレゼント配りに行くのかしら。
そうですね、
全世界の
だと思います。いやー、どうでしたか。
また
あれですね、来週も素晴らしい旅にご招待したいと思います。
本当に素敵な旅に招待いただいてありがとうございました。
プレゼンツ地方にありそうな偽ラジオのコーナー、マキシマムマキヤマのぐるぐるラジオ。さあ始まりました。どうも
最近中学時代に愛用していた手首のところが紫の軍手を見つけてちょっぴりノスタルジーマキシマム牧山です。そしてアシスタントはこの人。
どうもアッキーです。
アキさんどうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もご機嫌ですな。
ご機嫌です。
いや
ご機嫌ですよ。ご機嫌でいきましょう、
ね、なんせこれはもう第2回でございますから
ね。そうですよね。
もう第2回目っていうのはですね、うん、何でももう一番面白いとされてるね第2回でございますから、ね、
そうなんですか。そうなんだ。
もう牧山ね、もう黙っててもねこれあのベストワンなんじゃないかって思ってねこれ、
牧山さん今日は私、うん、本当に何も台本も紙ペラ1枚もらってないけど秋頑張ります。
大丈夫です。
頑張ります
んで牧山に任せてください。
お願いします。
よろしくお願いします。でねこのねいつもね、ま、牧山のね、
うん、
スーパー面白トークのコーナーでございますけれどもね、あの牧山ね先日ねあのジャスコ行きましてですね。
ジャスコ、
はい、あのジャスコに入ってるね、
うん、
あのとんかつ屋さんがあるんですけれども、うんうん、ね、あの美味しい、
あの美味しいですよね。
そうそうそう、
私も行ったことあります。
ヒレの方が美味しいところね、うん、あのロースカツは美味しくないんだけど、ね、ヒレが美味しいんだよね。
牧山さんヒレの方が好きなんですか。
そう、あきちゃんも行ったことある。
あります。あのジャスコの1階のフードレストラン街のとんかつ屋さんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
あそこ牧山さん知ってますか。
どうした。
あそこなんと、うん、キャベツが食べ放題なんですよ。
え、そうなの。
え、あそこおかわりって言ったらおかわりできるんですよ。
牧山知らなかったよ。ちょっと
アッキー情報です、これ秘密の。
ちょっと待ってよ、このさラジオパーソナリティに対してさそれ教えてくれないの、あのとんかつ屋の人たちはさ。
いや、私はもう仲のいい人にしか教えてない情報なんです。
ひどいじゃない。
イエイ
ということでね、牧山ね、そこでね僕ねあのヒレカツを頼むんだけれども、ソースじゃなくて、うん、わさび醤油で食べたいの。牧山はない。
うん、そうなんですか。すごい変わってる。さすが牧山さん、個性的です。
個性的でしょうね、うん、でね、そのね、いつも醤油で食べてるから、うん、醤油はどこかな、いつも置いてあるんだけど、
うん、
これないと思って、
はい、
店員さん呼びつけて、すいません醤油はどこですか、
はい、
って言ったの、
うん、
そしたら、いや目の前にありますよって言うのよ、
うん、
え、何言ってんのって思って、いやないじゃない、
うん、
ちょっと牧山分かるよそれくらい、醤油ないの分かるよって言ったんだけど、いや、よーく見たら、うん、あの塩の隣に隠れてちょうど牧山の近くになってて醤油があったのよ。牧山恥ずかしかった。
そんなことってあります。
びっくりしちゃったよ。
すごい大事件。
そう、もう赤面しちゃってね。
それはもうお店の方もびっくりしたじゃないですか。
びっくりしたよね。
と起こるなんて、さすが牧山さんの周りは事件で溢れてますね。
そうだね、牧山歩くと事件が起きるね、うん、歩くね牧山ね、うん、さあ盛り上がってきたところで今回から新コーナーございます。
新コーナー。
新コーナーです。マキシマム牧山のトレンド一撃キャッチングのコーナーでございます。イエーイ。このコーナーはですね、最近牧山がですねちょっと気になってるトレンドをちょっと紹介したいなと思うんですけれども、
トレンド、
最近ね、あれですよ、動物の森ってやってるでしょ。
ゲーム機の、
そうです、そうです、
DS の動物の森ですよね。はいはい、私
らしいんだけど、
う
ん、
私もあの姪っ子がやってるの横で見たことあります。
あ、本当に、
うん、
牧山ね、このコーナーをやるにあたってその動物の森っていうのは知らなかったんだけど、アプリの方をダウンロードさせていただいて、
あ、今アプリもあるんですね、
うん、まあやってはないんだけどね、
うんうん、あ、やってないんですね。
やってはないんだけど、まあ、ちょっと見た感じ、うん、お子様向けなのかななんて思ったんだけどね、マキ
さ
ん
は
ね。
そうですよ、うちの姪っ子が、
そう、
ウリウドに住んでるうちの姪っ子がやってますから、
う
ん、いつも。
あ、そう、
うん、
そのなかなか珍しいところに住んでるね、
ウリウド。ウリュウノって、まあ、今ね、
うん、
宮崎の人を聞いたら、ああウリュウノっていう町名なんですけど、ウリュウノに姉が住んでて、
うんうんうん、
でその姉っていうのは、
うんうん、
宮崎の人と結婚したんで宮崎にお嫁に行って、うん、でそこで子供も3人も産んだんですけど、子供がウリュウノ小学校に行ってて、それですっごい、もう私もお正月帰ったらもうあっきー姉ちゃんあっきー姉ちゃんってやって、もうすっごいお年玉を渡さなきゃいけないし、うんま、さ、すいません、私話長くなっちゃってます。
いやもうね、びっくりして、もう入るところなかったね、面白くても。
ごめんなさい、
聞き入っちゃった、ちょっと
すぐ
ごめんなさい、
喋っちゃうから。もうい
や、よかったね。
で、 何でしたっけ、
うん、動物の森なんだけれども、うん、牧山アプリの方だけダウンロードさせていただきました。その報告だけをねさせていただきたかったということでね。
アプリダウンロードしちゃった系ですか。
しちゃったのよ
牧山さん。
牧山にアプリダウンロードしちゃった。
すごい。それリスナーの方も、うん、それはもう
そうだね。ちょっと
あの牧山さんが
アプリをダウンロードしちゃったから ね、うん、楽しそうなゲームでございます。続いてはですね、あのドラマなんですけれども、今あの入ってる陸王っていうの見てますか。
あ、あの役所広司さんが出てる。そうです、そうです。話題沸騰の、
はい、これもね私ねちょっとこのコーナーをやるにあたって、
はい、
1話の、最後の方だけ見させていただきました。
牧山さん自ら、
これね、池井戸潤先生の原作ということで、
あの、ね、
これ
半沢直樹とか、
そういったね、うん、ものの、原作のシリーズのようなんですけれどもね、うん、これはね、牧山で、ね、初めて見たんです、池井戸先生の原作、うんうん、まあね皆さんね、うん、よく叫ぶんですね。
あ、
まあ叫びますね。
うん、そうなんだ。
こういった叫びがなんかこう今のこの若者たちに足りない何かをこう感じてこう人気なのかなと、うん、
でもあれじゃないですか、はい、その最後の方をご覧になったって牧山さん言ったんで、最後の方だからこう叫ぶんじゃないですか。ずっと叫んでるわけじゃないんじゃないですか。
そうですかね、
うん、
ずっと叫んでるわけではない。
だってほら全部見たわけじゃないから、うん、はいはい、叫んでないシーンもいっぱいあるのかなとか思ったんですけど、
うん、
あれ違います。
いや、
あ、ごめんなさい、なんか違うこ
と。アキちゃんのおっしゃる通りですね。
あ、そうです
か。うん、牧山ね勘違いしてました。
あ、
うん、そんなわけないもんね。だってね、最後の方だけだよね、叫ぶのはね。
うん、
うん、
なんか全部2話目は見てないんですか。
2話目はねちょっとね、あの牧山、まあね、あの打ち合わせでね忙しくてね、うん、
牧山さんってあれですもんね、もう一個バイトされてるんですもんね、うん、あ、これ言っちゃダメでしたっけ。
アキちゃん頼むよ、ちょっとバイトのことは言わないでよ、ちょっと。
あれ言っちゃダメなんでしたっけ。
言っちゃダメだよ、ちょっと
ごめんなさい。牧山さんなんか、うん、え、もやし工場でバイト
してる。いやいや、もうあきちゃん、あきちゃん、
もやし
の、あきちゃん、あきちゃん、ちょっとこうカットだなこれ。 あ、でも生か、これ生だから、
ね、みんなのイメージちょっと壊しちゃう。
まあいいけどね、うん、まあ、もやし工場のね、まあ、中学からやってるからね、あそこね、うん、なかなかやめれない、ね、なかなかやめれないんだよね、もやし工場はね。はい、といったところで牧島牧山のトレンド一撃キャッチングのコーナーでした。ありがとうございました。じゃあ最後に、あのおはがき一つだけ読んで終わりにしましょうか。
はい、
ラジオネーム、リサスティッククライシスさんからいただきました。牧山さん、あきちゃん、こんばんは。
こんばんは、
ね。お二人の小学校の時のあだ名だけ教えてください。
あ、なるほど。
あだ名だけ教えてください。
あだ名だけ、
はい、あだ名だけ。
私はすっすごい変なあだ名つけられちゃって、すっごい面白いあだ名で、
うん、
もうすごい、それ本当小学校の時嫌だったんですけど、うん、それがもう本当浸透しちゃってて、
うん、
あの未だに同窓会でも言われるんですけど、
うん、
すごい恥ずかしいあだ名なんです。アキボンって呼ばれて
る。アキボン、
うん、
それは恥ずかしいね。
すごい面白いあだ名でしょ。
だってもう濁点ついてるもんね。
そうなんです、
ボンって。
そうなんです、アキボンって。
笑っちゃうなそれ。笑っちゃうな、ボンは笑っちゃうな。
牧山さんの名は何だったんですか。
牧山くんだね。
斬新な名前
でしょ。もう普通に牧山くんとしか言われなかったね。
本当はあったんでしょ、もう一個ぐらいあだ名。
あだ名
もう一個ぐらいあったんじゃないですか。
うーん、なんかね、影ではちょっとなんかすごい。
どうしたんですか、牧山さん。汗すごいですけど、どうしちゃいました。
え、あの、ね、
汗すごいけど、
影では結構わらじ吐きって言われてた。
わらじ吐き、斬新。
もう履いてない、履いたことないんだけどね。
ね、わらじ吐き、斬新なだな、すごい。
わらじ吐き、
江戸時代みたいな、
ね。わらじ吐きって言われてたよね。
うん、
まあそういったところでね、リサスティッククライシスさん、この辺でいかがでしょうか。ということで今回もね第2回ということで、マキシマム牧山のぐるぐるレディオ、ありがとうございました。この番組は右でも左でもお任せあれ、軍手専門店笹島の提供でお送りしました。
エンディングです。あの動物の森はあれなんですよ、最近流行ってるのスマホの
アプリが流行ってる。
そう、ポケモリって言って、動物の森、ポケットキャンプ、
聞いたことある。
がもう最近リリースされたばっかりなんですけど、
あ、それか、
それが流行って
るんですよ。みんなが言ってんの。そうそうそう、私 DS の動物の森めっちゃごっちゃんってやってたよ、うん、死ぬほど。
あ、じゃあスマホを対応してたらダウンロードしてみたらです。
あんなの時間吸い尽くすよ。そう、ね、あんなのやり始めたら。
そうなんですよね。
楽しく
って、しかもお店があの1日3回ぐらい更新されるから、やばいって急いで行かなきゃいけないからちょっと危ないですね。
そっかそっか、
はい、そんなわけでじゃあエンディング、今日はレッピーちゃんです。
レッピーちゃん
先生、先生、あきこ先生、
うん、まさみちゃん方式
あたね、
私3回予防方式定着する
先生と即興アニソン対決がしたいんです。
即興アニソン
対決、即興アニソン対決で何なのけ、
はい、
突然だけど、
はい、あの、うん、アニソンが好きなレッピーが、
うん、
アニソン、
これ普通のレッピーの声なんですか、うん、
アニソンを作ることも好きで、
うんうん、
先生と一騎打ちの即興アニソン対決したいと、
エンディングを利用して、
うん、
即興のアニメソングをこう作るのね。
で、
そう対決になるん
だけど。そうです。で、くじを作ってきました、
ね。これがくじなんだ。
じゃあキララちゃん引いてよ。
分かった。じゃあじゃあ。
これマジで何の、マジで今聞いてるからね。うん、マジで何の準備もしてない。
しかも私も忘れて、これ忘れ、
うん。
じゃあじゃんけんで先攻後攻決めますか。はい。
じゃんけんぽい。私勝った。じゃあ先行、先行レッピー、
先行レッピーね。
そんなの先行したくないよ、こんなの今聞いて。
じゃあくじ引いてます。先行レッピーちゃんの。テーマ、コシヒカリ。コシヒカリっていうアニメ、
はい、コシヒカリっていうテーマにしたアニメ、
コシヒカリをテーマにしたアニメ、
はい、アニメね、はい、じゃあよーいスタート。
コシヒカリだけどみんな地名は知らないけれど、コシヒカリはブランドだって知ってるの。おいしいお米食べたい、朝からみんなで食べたい、味噌汁飲んでも楽しい、おいしいおいしいコシヒカリ
って感じです
ね、うん、
これいい、うん、ちなみにどんな漫画コシヒカリ
って、アニソンになってなくもよかったな
誰コシヒカリ、なんか魔法使いとかあるでしょ。
そうですね、まあ、ちょっとコシヒカリ、地方の出身の女の子でちょっとコシヒカリを育て、家がコシヒカリ育ててて、
うん、
ちょっとこう
オープニングっぽかったよ、
うん、
今
そうです、ちょっとコシヒカリをみんなに世の中に広めたいっていう女の子の、
うん、女の子のね、
はい、
じゃあ
本当即興です。
高校あきこ先生いきます。じゃあじゃあじゃあ
マジでやばい
やさあ
なんだよ
テーマは何でしょう。
巻山だとこれ
やんだよ。簡単すれば恋のキューピッド。
恋のキューピッド。
恋のキューピッド。
分かった。
さあ、よーい、スタート。
俺は、お前は、お前たちは、
昭和のアニメのエンディングや。
死んでゆく。
宝塚みたいな。
人間。違うよこれエンディングだよ。
エンディングなんだ。
死んでゆく人間、恋のキューピッドを探して。
めっちゃ変顔してるけど嬉しい。
変顔してないよ。キューピッドは夜空に悪さP38
パクってるやん。
飛んで消えゆくだけ。
終わった。え、これ何のエンディング、どういう。
これ恋のキューピッドのエンディングです。
恋のキューピッドはどんな漫画なんですか。
恋のキューピッドは、うん、まあなんつーの、うん、天才バカボンみたいな。
そう
それでエンディングはあの41歳の春だからみたいなイメージの絵が、あの、うん、止まった絵で、あの上4分の1段に絵が入ってて、枯葉とかね、バカボンとかで下にスタッフの名前が出るパターンのエンディングです。
懐かしい。
もう浮かんでますから絵が、うん、そうそう。
これね、
これみんなにやらそうよ。
これ、え、これみんなにやらす？
これさ、うん、また誰かやらそうよ。
お、
できる人いるかな？
これ、うん、これ勝敗決めなきゃいけないんじゃないの？
あ、じゃあ勝敗をキララさんにお願いしたいです。
うわー、
これはねー。別にマジでどっちでもいいよ。
もう、ま、
別にマジでどっちでもいいわ。
いやだね、うん。全然迷わないですよ。コシヒカリの優勝でしょ、これ。
おー、
だ、何今？
違うね、違う。
普通に誰？どっちでもいいって今言ったのばっかり
よな。私はアニソンの、うん、 もリアリティを追求してるからね。リアルなやつやったら私のエンディングのリアルさ、
なんか古いゲゲゲの鬼太郎とルパン三世のエンディングが混ざったみたいな、ちょっと気持ち悪さが。
じゃあアニメのエンディングっていうのはすげえ逆に暗いみたいな、そういうあるあるを表現した、
昭和ね。
うん、
まあ、だから
絶対次リベンジ
どっちでもいいって言ってたくせにめっちゃこだわったんじゃん、
エンディングリベンジする。
決め台詞を言って終わりしましょう。
あ、お互いの決め台詞を言って終わるって
こと。何決め台詞って
私が勝ったんで。
あ、勝ったからってこと。
決め台詞言って、
え、私なんて言えばいいの、負けたみたいなこと言えばいいの。
え、これのやつをやるの、それとも
そう、
あの、これ勝った方か負けた方かどっちかが罰ゲームでやった方がいいんじゃない。
あ、全然、待って待ってよ、ちゃんとルールちゃんとしてよ、
ルール
決め台詞。
じゃあこうしましょう。じゃあその漫画の主人公の決め台詞を負けた方がいい、う
ん
う
ん、分かった、
うん、じゃあ、うん、漫画恋のキューピッドの決め台詞お願いします。
山間の語源は山本勘助らしい
ちょっと面白そうやん漫画番組では皆さんのお悩みを募集しています。採用された方には東村明子書き下ろしミモフタステッカーをプレゼントします。
今のすごいイケメンキャラが言った一言だから私の中で
イケメンキャラで。じゃあちょっと最後
山本勘助、だから武田信玄のあれだよ、
うん、
側近の山本勘助、山間の言葉の語源っていうのをイケメンが言ったというシチュエーション、う
ん、はい、じゃあちょっとそれで最後バイバイってまた聞いてねってお願いします。
リッピーが言ったらうち言うわ、最後やけんリッピーちゃんも喋らさんといかんの。
それじゃあまたみんな見てくださいね。
見てくださいね。あ、アニメのエンディング
アニメのエンディング。
ちょっとルール統一してや。
あれだって今聞いたばっかりなんですよ。
番組のミモフタのナイトのエンディングやろこれ。
そうそう。
エンディング入って る、うん。じゃあ美少女キャラっぽく言いますね。
うん。
それじゃあまたみんな聞いてくださいね。
一週間先と。
おやすみみたいなこと言えば。あんた手に口や口に手当てんとほら。
すいません、
くぐもるから、くぐもるから
考えちゃって
くぐもる、
少年で言えば
少年、声がくぐもるから
少年で行こう、少年でまた見てくれよな、うん、みたいな、
いいね、
よーい、はい、
よし、みんなまた聞いてくれよな、
風林火山